はようございます、作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、38歳で脱サラしてから収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は、見えない力とか信じてるんですか?というテーマで話をしていきます。これですね、結構メルマガの読者さんとか、あと実際に直接お会いした方とかからたまにね、言われることはあるんですよ。作長さんってなんかスピ系なんですか?とか、見えない力とか信じてるんですか?みたいな、なんかこういうねことってたまに連絡いただくケースってあるんですね。で、まあ確かに前回の放送とか前々回の放送とかって、割と僕の中ではこう脳科学とかその心理学とかを学んだ上でちゃんとね、あの根拠ある話をしているんですけれども、ただね、やっぱりある程度そのなんて言うんでしょうね、こう精神世界みたいな、そういう話にも聞こえがちなので、このスピリチュアル系なんですかとか、見えない力とか信じてるんですかみたいな、こういった質問って、まあ、結構わからなくないなっていうふうに思っています。で、僕自身はこういうコンテンツビジネスとか発信を始めるもっともっと前から、この心理学とか脳科学っていうのを結構ね、個人的に興味ある分野だったんですね。なので、もともと本業では建設業のコンサルタントっていう仕事をやっていましたけれども、その本業の傍ら、例えば本読むとかそういうのもそうですし、あとは、僕心理カウンセラーの、オンラインで使える心理カウンセラーの資格とか、キャリア心理カウンセラー、オンラインキャリアカウンセラーとか、要はちょっとね、こうメンタルの部分にフォーカスしたそういう民間資格を持っていたりするんですよ。で、これって結構ね、僕好きでこういうの勉強しているので、なのでですね、この完全なオカルトとかそういうわけじゃなくて、ちゃんとね、学問としてこういうのを勉強しているんですが、ただね、やっぱりそういうのを勉強していても、なんかこうスッとね、腑に落ちないなとか、なんか言わんとしてることわかるんだけど、でもなんかスピってるなとか、そういうの自分で感じるケースも結構あります。で、特にこのスピ系とかね、見えない力を全然信じない人からすると、こういうね、スピリチュアルとかって嘘だとかオカルトだとか、ありえないからそういうの信じない方がいいとか、そういうのってバッサリね、こう区切りをつけて断絶してしまう方いると思うんですけれども、ただね、僕はこのスピリチュアルとかね、こういう見えない力を信じるとか信じないとか二択で考えていないんですよ。これ別にどっちでもよくって、でもね、こういうスピリチュアルとか見えない力があると思った方が自分にとって得だったら、そう思った方がいいんじゃないのって考えてるって、それだけなんですね。で、さっきちらっと言いましたが、僕はもともと建設業のコンサルタントをやってました。建設業、まあ、建設業って言われても広いんですが、僕が携わっていたのは公共事業なんですね。公共事業、公共事業の中で、特に構造物を作る設計とかに携わっていました。だから、これを聞いてるあなたもそうですし、僕もそうですし、税金が関わるそんな公共事業に携わっていたんですね、ずっと15年間以上。なので、なんとなくこっちの方がかっこいいとか、なんとなくね、こうやったらかっこいいんじゃないかとか、楽しいんじゃないかとか、そんなの一切許されない世界だったんですね。全部税金が 財源になりますので、会計検査院っていうところが最終ジャッジで登竜門としてありまして、その設計した根拠とかエビデンスを徹底的に追求されます。なので、根拠がないとかエビデンスが間違ってるって言ったら完全に突っぱねられる、そんなバリバリの、要は科学的証明がないと、設計すらできない、説明すらできないと、そういうエビデンスが命の世界でずっといたんですね。まあ、そういう世界にいたので、エビデンスがないことっていうのは僕も なんかね、信じたくないなっていうのは気持ちはわからなくはないです。ただ、僕はね、こう興味として心理学とか脳科学とかそういうのも好きだったので、傍ら学んでいたので、まあエビデンスが全てじゃないよなっていうのはなんとなくはね、あったんですけれども、まあ、例えばね、お医者さんとか薬剤師とか、そういう人の命をね、授かる人も、その、例えばね、とある有名なお医者さんがやった一次情報だけで物事を決めないで、すべて何らかのガイドラインとか、そういうエビデンスのあるものにちゃんと乗っ取って、適切なね、処置を下すとか、処方するっていうことをやってるんじゃないかなっていうふうに思います。まあでもこれも、西洋医学とかそっちの分野の話であって、東洋医学だとまた別だと思うんですよ。ただ、まあやっぱりね、この西洋医学とか、そういうのに携わっている方が日本では多いと思いますので、科学の世界では、エビデンスのないものは全部危険だし、それをね、ジャッジしたらダメだ。これがもう常識なんじゃないかなっていうふうに思います。でも、この考え方って、ちょっとね、視点をずらして考えてみたときに、結構ね、ずるいんですよ。なぜなら、僕もね、建設業の時すごいこれ経験あるんですけれども、エビデンスがない。それだけれども、設計上これをどうしても採用したい。それを採用することによって、コスト的にガクンと落とせる。で、そういうのをね、もう技術として開発されてるんだけど、でも、エビデンスがない。要は、実績がまだ足りない。こういう時に、じゃあどうするかというと、僕の場合はですね、茨城県のつくばの方に研究所が研究都市がありますので、その中に、土木関係にこう最高権威のある機関があるんですね。そこにお墨付きをもらいに行って、そこで OK をもらえればエビデンスとして採用されて設計でも採用できるって、そういうのがあったんですよ。これってよく考えたらずるくないですか？だって自分たちでルールを作っておいて、それが OK なら OK、ダメならダメっていう風に主張されるからなんですね。うん。これって僕ずるいなって思うんですよ。本当に。なので、まあ、極論言ってしまうとね、この考え方って、その一神教の、例えばイスラム教とかだと、アッラーの言葉が絶対だみたいな、それ以外の神って、許せないみたいな、そういう考え方があるように、なんか宗教と科学って、まあ、極論ね、似てるんじゃないかって思ったりするわけなんですよね。要は自分たちの土俵が絶対だと、そういう観点だと科学も宗教も同じだっていうふうに言えちゃうわけなんですね。うん。なので科学は常に再現性を求めてくる。だけれども蓋を開けると、これね、論文とかをしっかり読み込めばわかるんですが、100% なんて絶対ないんですよ。要は、多数決を取った時に、こっちの方が確率して多いから、確率論でこっちがいいんだっていう、そういう主張を突き通してくるわけなんですね。もう全部これそうです。どんなにエビデンスのね、揃ってるものでも 100% ってありえない。なので、設計ね、バチッとしても地震が来たらやっぱり壊れる。だけれども、その時も、この地震は想定していないから壊れたらしょうがないっていうことで片付けられて、じゃあそのね、ノウハウを次のバージョンアップ、その設計のエビデンスとしてバージョンアップさせて、よりね、強固なエビデンスに変えていくという、このサイクルを繰り返してるだけなんですね。だけれども、科学っていうのはもうそれが当てはまらないと、合致しないとダメだ、絶対ダメだっていうふうにジャッジされてしまう。だから科学を絶対としている、そのエビデンス重視って考える人は、この見えない力とか感覚みたいなところって完全否定してくる嫌いがあるんですよ。まあこれは僕がそのエビデンス 100% の建設業、公共事業のね、設計っていうところにずっと身を置いていたから、まあそういう人って本当にいるんですね。いや、それエビデンスどこってすぐ聞いてくる人マジでいます。これはね、本当納得、縦にうなずく方たくさんいると思うんですけれども、もうエビデンスないでしょってことで一蹴されちゃうんですよね。でも、ね、そういう裏の背景を読み取ると、一つの考え方にしか過ぎないんだよねっていうのは、冷静になるとわかるんですよ。そう。なので、 科学の力っていうのは確かにすごいわけなんですね。それによって豊かな生活になったりとか、ね、自由が増えたりとか、健康寿命だって伸びまくっているわけなんですけれども、でも科学で説明できないものイコール全部が嘘っていう考え方だけで生きるのはちょっとやっぱもったいないんですね。でこれはアニメとか映画とかね、そういうのを見ているとよくわかると思うんですけれども、例えば、主人公とかがね、何か窮地に追い込まれた時に、もう頑張って頑張って頑張って頑張って頑張ったけど、でもなんか負けそうだ、くじけそうだっていう時に、よくアニメのシーンでね、なんかキラーンとかなって、こう、奇跡が起きて、そのハードルをね、乗り越えられるっていうシーンって、いろんなアニメとか映画とかゲームとかコンテンツであると思うんですよ。でやっぱりね、こういうのってあると思うんですよね。もう最後の最後にはなんか神頼みみたいな。よく野球の、プロ野球のね、チームでも、よく通っている、その神社とかね、そういうのってあるって聞いたことありますし、その、なんだろう、オフシーズンとか、こうキャンプ始まったら、チームみんなで、どっかのね、そのキャンプ地方の神社に通って、でみんなで参拝するとか、なんかそういうシーンってよく見たことあると思うんですけれども、やっぱりね、そういう神頼みみたいのって結構やっぱあるんですよ。でいざという時に何かね、そういう奇跡が起こるのって、別にそれは信じてるわけじゃないし、科学的に証明できるわけではないですけれども、でもね、やっぱりそういうのって結局あるわけなんですよね。で信じた方がやっぱり得なんですよ。でまあ自力でね、科学を 100% 信じて自力でこう這い上がっていくっていう人ももちろんいるわけなんですけども、まあ、そういう人たちっていうのはなんかある種ね、こう尋常じゃない努力をしているとか、先天的なね、才能を持っているとか、そういう人が多いわけで、なかなか誰もがその境地に行けない。でそうなった時にもちろんね、自分で努力するっていうのも大事だけれども、何か壁を乗り越えるって時に、そういうね、見えない力を信じるとか、そういうのって僕結構大事だと思ってるんですね。で、その見えない力っていうのも、現代ではもう結構ね、科学も進歩していますので、心理学的に証明できるとか、脳科学的に証明できる、そんなことも増えてきてるんですけれども、まあだからこそですね、やっぱりこの見えない力を信じて、もうダメだって時とか、いやここ怖いなって時に、何かをね、こう信じて、でも一歩進んでみようとか、頑張ってみようとか、そうなったら何かこう奇跡が起こってね、こう主人公が、物語の主人公が絶対にこうやられないみたいな、バッドエンドに行かないっていう、そう主人公補正があるように、困難を乗り越えていくっていう、その糧になるっていうふうに僕は絶対思ってるんですね。うん。なので、そのなんでしょうね、こういうのって結構日常のあらゆるシーンに溶け込んでるっていうふうに僕は思うんですよ。例えば、人とね、こう出会った時に、あ、今日なんか元気だねとか言われることあるじゃないですか。今日元気だねとか、機嫌良さそうだねって。じゃあその元気って何なのってなると、気じゃないですか、気。で切って見えるもんじゃないですけれども、でも人ってやっぱそういうの読み取る知識が本能的に備わっていますし、まあ、元気、気分とかね、そういうのも全部そうですよね。あと景気とかもそうですよね。景気がいいねっていうのって、その景気って何なのっていうと、やっぱ気なんですよね。でもその背景には、そのなんだろう、例えばバブルの地域とか、僕はその現役で過ごしてるわけじゃないんですけれども、まあ、みんながね、こういい感じのムードで、たくさんお金を使って経済が回るから、こうパワーがね、こう日本の社会のパワーがこう高ぶって、こう、あ、景気いいねっていう風になってると思うんですよね。だからそういうのって意外とたくさん世の中にあるんですよ。特に日本の社会の中にはそういうのがあるので、だからその見えない力を信じるとか信じないとか、その二項対立で考えるんじゃなくって、必要な場面でね、そういうのを信じた方が、こう乗り越えられるシーンがあるんだったら、僕はそれ信じた方がいいんじゃないのっていう結論にしています。はい。まあ実際ですね、この科学を突き詰めた人の中にも、神の方程式って呼ぶようなね、ものがあって、まあ、世の中を支配している物理法則は自然にできたとは到底思えない美しい方程式で表せるんだ、 こういうふうにね、主張している科学者もね、いたりします。神の方程式。これね、万物の法則とか、そういう本も出てきているので、気になる方はこの本とか読んでみると結構面白いんじゃないかなと思うんですけれども、要はね、科学を追求してきた人でも、その領域を極めると最終的になんかね、その見えない世界にたどり着くっていう事実があったりしますので、なんかこういうのもね、背景を知ってると面白いなっていうふうに僕は思っています。はい。ということでですね、見えない力とか信じてるんですかというテーマで今回お届けをしました。この配信が少しでも役に立ったなと感じてくださった方は、フォロー、いいねボタンを押していただけると大変励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。そして概要欄のリンクから登録できるメルマガでは、より具体的なノウハウとか僕の体験談中心に配信しておりますので、本気で自分軸の人生手に入れたいよという方はぜひメルマガ登録してください。それでは今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださりどうもありがとうございました。